来ビジョン発掘コーチング、5年後の私たち。
未来ビジョン発掘コーチング5年後の私たちへ、主催の竹下です。では今日も、このお二人に来ていただきました。じゃあよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではこのまずは簡単にお名前を言っていただけたらと思います。
はい、以前からですね、竹下さんのこのチャンネルで配信をさせていただいております。今回でおそらく3回目になると思うんですけれども、三重県紀北町の方で、旅館をリノベしているプロジェクトをやっている山口と申します。よろしくお願いします。
はい、同じく山下と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。では同じね、前回収録から約また2週間経ったというところで、2週間の進捗状況と今こんなことやってるよっていうお話を聞かせてもらえたらなと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ私山口の方から少しご説明をさせていただくと、はい、まあ2週間振り返るとですね、もう早いもんでもあっという間こう過ぎていたなという感じです。で、現場で実際やっていることっていうと何かというとですね、この2週間大きな進捗で言うと、一つは天井にシートを貼りましたという話と、うん、もう一つが、階段のリノベーション、まあ、色塗りをしました。で、最後は、トイレの DIY をしながら、まあ、トイレを皆さんに気持ちよく使っていただくために見栄え良くというところに今取り組んでいたというのがこの2週間の振り返りになります。
わかりました。じゃあ、まずはこの天井の、作業のところで、どんな感じで進んでいきました？
そうですね。本当にですね、まあ、素人で、ワイワイガヤガヤ、まあ、ちょっと言葉選ばずに言うと、最初は結構順調だったので、まあ、結構 DIY いけるやんけ、みたいな話をですね、山下くんとしてたんですけども、まあ、ここに来て、後ほども少しご紹介させていただきますエピソード含めて、まあ、簡単じゃないなという壁にも出会いながら、まあ、そんな中で、実は昨日もリノベーションしてたんですが、本当に十数名、まあ、合計すると十数名ぐらいが参加してくれて、みんなでああだこうだ言いながらですね、ここの穴埋めるの私上手になってきたでとか、この壁塗るの埋まないとかですね、まあ、そんなワイガヤも少し活気づいてきたんで、まあ、現場にいる私たちとしては、あんなど田舎にですね、たくさんの人が集まってくれる、その光景を見るだけでちょっと胸熱になってる、そんな現場感でございます。
ありがとうございます。その中で天井、階段、いろんなところをチャレンジしてあると思うんですけど、今、一番この2週間で困ったことでどんなことですか？
はい、ちょっとですね、まあ、後ほど本人からもコメントしてもらったらと思うんですけど、私の方がちょっとエピソードとして一つご紹介をさせていただきますと、まあ、我々ですね、壁を塗っていくという作業の後、この天井にシートを貼り付けていくというところでやっています。で、シートも、まあ、ネットで購入をして、で、そのシート自体はシールで引っ付けていくっていう、まあ、そんなシートだったんですね。で、最初山下くんと僕で、まあ、はしごを準備して、まあ、だいたい3メートルぐらいですかね、シートを YouTube で動画を見たところ、その職人さんがですね、もういとも簡単に3メートルを、まあ、一人で貼り付けてるんです。で、見たところ、これはおもろそうやし、いけそうやないって二人で始めたんですけど、まあ、いくつかネックがありまして、一つ目は、3メートルの、その、ペタペタくっつくシートを、他のとこにくっつかないように、自分らでアレンジして、方向も間違わずに、しかも空気が入らずにやるって、くっと難しいなっていう話がありました。で、やってみて、とりあえず貼っつけてみようって言って、やったものの、これちょっとお客さん持ち出す無理やろ、言って、二人ずっと苦悩してました。で、その中でですね、たまたま私たちのチームメンバーに、その壁紙含むリフォームをやっている、まあ友人がいたので、まあ彼に動画を送りつけてですね、おいちょっと、まあこんな状況になってんねんけど、どうやったらええか助けてくれやっていうオファーをしたんですね。そしたら彼からですね、まあ衝撃的なコメント出まして、まあごめん、俺内装はやねんけど、リフォームの中でも俺壁紙上塗るの苦手やねんって。上半の苦手やねんっていうコメントをいただきまして、まあそこで私たち気づいたのは、まあプロでも苦手なもん、ほんな素人が一日でできるからやってことは気づいたんですね。ただ、まあここでこけないのが山下山口チームでございまして、まあどういうふうにしたかというと、これ3メートル1本張りは確かにむずいな。けど例えば1メートルの正方形を、まあ重ねていくんやったら、これ結構綺麗にできるんちゃうということで、 まあ、カットのシートをその短く切って、まあ、確かに木目調のものだったので、うまくつながるかみたいな課題はあったんですけれども、細かくカットしながら、横に、床にこう貼り、あの、天井に貼り付けていくという、そんな作業をしていったんですね。結果ですね、これは皆さん現地に来ていただいて、ぜひ、まずそのエントランスを入った天井をご覧いただきたいんですけど、まあ、ちょっと手前味噌ながら、めちゃめちゃ綺麗に貼ることができまして、まあ、その現場をやっていた陣頭指揮を取っていてくれたのが、まあ、今日ここに来てくれてる山下くんということですので、山下くん、ちょっとそのあたりの苦悩、苦労をですね、ぜひちょっと吐露いただければと思います。
ありがとうございます。自分でも、なんでかわからないけど、コツをつかみ始めて、うまくいきましたということで。めちゃくちゃ表現しにくいんですが、貼っていくときの、シートのね、たるめ具合がめちゃくちゃ重要で、これちょっと映像がないとちょっと難しいんで、また、後でもお話しさせてもらってたけど、ぜひ YouTube を見てほしいなと思っています。で、一生懸命ですね、この壁紙を貼っていって、で、ただちょっと絶望したことがありまして、数日後ですね、めちゃくちゃ綺麗に貼れていた壁紙が数日後そこを訪れたら、ほぼほぼ地面に落ちているという、こう絶望を味わったんですけど。
ありましたね。
すべて1日かけて頑張って綺麗に貼った壁紙が全部剥がれ落ちていて、で、昨日またこれを同じように貼り続けて、でも腕だけは残っていたので、前よりもうまく貼れましたということで、
はい。
はい。で、ただ、今も落ちてないか心配なので、ちょっとまた見に行ってきてください。
ちなみにもう、多分ないと思うんですけど、ご自身でこう、天井の壁シート貼るっていう方、ぜひお気をつけいただきたいんですけども、これ、梅雨の時期とか含めて、天井の木材がですね、水分を吸ったりして膨張したり、あとはそもそもこう、薄いので、ぜひこう、ボンドと一緒につけるっていうことだけ、皆さん、ま、あんまないと思うんですけど、もしやられる際はお気をつけいただければと思います。で、やり方わかんなければ、素人に毛の生えた程度ですけど、その毛の生え方が尋常じゃないぐらい上手になっている山下くんに、ちょっとぜひコメントしていただければと思います。
はい、いつでも聞いてください。
わかりました。ほんなら、この2週間は、天井の張り紙、要はクロス張りっていうところね、天井と壁の、貼ることに対してずっとやってたような感じですね。
そうですね。
わかりました。じゃあ、他に、作業中どんなことがありました？
そうですね。ありがたいことに、実は、今回本当にご縁をいただいて、ある名古屋の大学の皆さんがですね、映画撮影をしていると。まあ、学生の皆さんの、まあ、その卒業作品みたいな形で映画を撮影するというプロジェクトで、まあ、我々のこの旅館をリノベーションしている最中でもいいので、まあ、できればその格安に、ね、そして、その自分たちも手を動かしながら旅館のこのリノベーションに関与したいですという学生の皆さんが、昨日からですね、14名の方来ていただいてます。で、まあ、本当にこう気持ちのいい学生の皆さんで、まあ、私たちとコミュニケーションしながら、まあ、こう掃除をしたり、まあ、壁紙を貼ったりとか、そういうこともちょっと手伝っていただきながらということで、本当に、先ほど冒頭お話したように、全然こう人がいなかった街が一気にこう活気になっている。まあ、そんな状況になりつつあります。
はい、わかりました。そうですね。あと、その学生さんたちは、そちらでいている間、どんな活動をされてますか？
私たちのこのやっていくですね、このリノベーションの中でも、まあ、一つ大きなネックになっているのが、やっぱりもともと、こう、住民の方、まあ、前オーナーの方々の荷物だとかも結構あったので、この清掃っていうのが、まあ、かなりですね、まあ、ゴミの処理含めて、費用だったり、時間がかかっていたっていうところを、学生の皆さんにちょっとサポートをいただきながら、あとはやっぱり、その映画に撮影に関与するぐらいですね、まあ、そのアートだとか芸術に長けている皆さんなので、壁を塗ったりみたいな、ちょっと部屋のデザインみたいなところ、色使いだとか、このあたりもちょっと筆を取っていただきながら、ペンキの作業をちょっとやっていただくと、そんな形で学生の方とはコラボしています。
おー。まあ、だいぶあれ、活気が出てるような感じですね、やっぱり、その人数来てると。
そうですね、本当にこう、一気にこう、若者が流入してきた感がありますね。
そっか。その中で、逆に言うと、このね、若い年代と一緒にやってみて気づいたこととかってどうですか？
そんなこと言うとほんま失礼なんですけど、僕らが若者の時よりよっぽどしっかりした子らやなと。で、よく聞いてみると、本当にこう予算がない中で自分たちアルバイトをしながら、皆さんで、持ち寄ってですね、自分たちのバイトのお金を持って映画を作ったり、まあ、プロの俳優さんに入っていただいたり。で、感心したのは、実は私たちですね、今回、オファーを当初いただいたとき、一度お断りしてるんです。それは、やっぱりちゃんとおもてなしをできるようにしてからお客様に来ていただきたかったのに。ただ彼女、彼らから、すごい熱い思いで、まあ、私たちも、やっぱり、この作品に関しての思いと。で、できれば、まあ、本当に自分たちが手を動かしてでもいいので、どうにか、利用させていただけないかっていうことを何度も何度も言っていただく中で、まあ、これは山下君にも後でコメントいただければと思いますけど、僕らもですね、まあ、ここまでのプロセスにおいて、いきなりこう、地方創生、旅館のリノベーションをやってきたわけではなくて、たくさんの人に支えてもらいながら、ここまで来れたっていうところがあったので、まあ、そういった学生さんの思いを無限にするのは嫌だなということで、まあ、今回、リノベーション中で、本当申し訳ないけれども、予算の方はもちろん安くするので、じゃあ利用いただけますかっていうような形でマッチしていったんですね。まあ、そういう観点で、まあ、本当に気持ちのいい学生さんかなというふうに思ってます。その思いのところ、彼らをサポートしようみたいなところともにも一緒に山下くんもやってたと思うので、その辺もしコメントがあれば、過去振り返って、彼女たちをなんでこうサポートしようと思ったのか、みたいなところコメントあったらよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。でもおっしゃる通りかなと思っていて、やっぱりその、なんていうんですかね、普通だったら、まあ、ちょっと無理ですよって言われたらすぐ諦めちゃうと思うんですけど、やっぱり、その時に、まあ、できない理由考えるんじゃなくて、どうしたらできるかっていうところをすごくフォーカスして、やっぱりこう、向こうから提案してきたっていうところに、やっぱりすごい思いを感じて。で、まあ僕らも本当にそうですけど、僕らこう思いだけで突っ走ってきて何も能力ないのに、まあ竹下さんはじめいろんな方々にですね、ご協力いただいて、やっぱここまで来れてるかなっていうのがあるんで、やっぱりそういう若いうちからこうやってきてる人たちの思いにも、僕らそれを受けてちゃんと応えて応援したいなというふうに思ったんで、なんか本当はそこに山口と思いは一致しているかなというふうに思いました。
わかりました。じゃあ、こうやってね、若い年代と一緒にやっていく上で、いろんな他の事業体の人は若い子らと組んでやりたいと思っているとは思うんですけど、大切にしておくと、大切にしておくこととか、この辺よく打ち合わせをした方がいいよっていうところを体験からもし伝えてもらえたらどうでしょう。
ありがとうございます。実は、昨日もその若者の方々に、学生の皆さんにちょっとお話をした中で、一つですね、こう、僕たちの経験の中でお伝えできるかなと思っていることがありますと。で、それは、やっぱりこう、地元とか、まあ、新しいことをやるときに、周りの人をうまく巻き込んでいってほしいなというのが実は思っていて、まあ、昨日も学生の皆さんにお話をすると、すごくいい景色の街なので、朝散歩したいですとか、いう話があったんですね。やっぱり学生の皆さん、そうは言っても気持ちのいい彼らだとしても、まあ、夜、やっぱりね、少し、年も年なので、まあ、お酒を飲んだり、話をしたりということで、近所の方々との接点が、ちょっとうるさいな、子みたいに見えた時にも、まあ、気持ちのいい挨拶があると、まあ、子たちもね、楽しんでるんだよねっていうの見え方になったりすると。いう、これは僕たち自身が地方創生の中で、本当に自分たちのやりたいことだけをしようとしたところ、地元から大きな反対を受けると。私たちは静かで暮らしたいのに、あなたたちのやってるイベントとか別に来ていらない。で、本来私たちそれで街が活気づけばいいというふうに思ってたんですけども、結果地元から、まあ少しの反発があったりしたイベントもあったので、まあそういう意味では彼女彼らが今後新しいことにチャレンジしていく。私たちのような人と話をしていくときに、その全体感の中で、こういう、例えばこういう形の活動をしたらどういうふうに相手が思うんだろうな、みたいなところは、まあ少しでもですね、今回の私たちとのこのコラボレーションの中で、まあ、気づくきっかけがあったらいいなっていうのは私自身ちょっと気にかけているところです。
わかりました。山下さんどうですか？
これ、でもちょっと若者に限った話ではないんですけど、やっぱり山口の言う通り、こうやって僕らこう住民との関係性って田舎で結構重要なので、なんかそこで、 なんていう、評判が落ちるみたいなところはやっぱりすごく気にしていてですね。なので、まあ、僕らがやってる活動プラス、まあ、そういうふうに、こう、外部からですね、なんかここで何かやりたいと思ってくれた方々が、まあ、本当にどういう思いを持って、どんなことを実現したくてっていうのはしっかり聞くようにはしてます。で、それがやっぱりこれ僕らの環境にちゃんとマッチしてるのかどうか、か、まあ、住民の人たちの思いに、こう、しっかり沿うものであるのかどうかみたいなところは、ちゃんと打ち合わせして確認するようにはしてますっていう感じですね。
わかりました。今日この配信をね、聞いておられる方でも、こういったことをね、気をつけて学生と組んでやっていくっていう実情もしてもらえたらなと思います。さて、最後に、山口さん、YouTube が始まったことについて喋ってもらっていいですか？
あ、はい、ありがとうございます。ちょっとこのラジオのチャンネルを聞いていただいている方は、我々のその YouTube との、まあ、YouTube も始めたんですけど、テンションの違いに少し、違うかなって思うところもあるかと思うんですけど、YouTube に関しては、我々、ちゃんと思いを持ってやってるのも事実なんですけれども、その裏側でですね、やっぱりこう、ずっと YouTube 見てるのも疲れてきたりすると思うので、何々をしながらのながら見で聞いていただける、そんなチャンネルにしていきたいなと、息の長い番組にしていきたいなというふうに思っているので、ぜひですね、皆さん、例えば通勤途中だとか、料理をしながら、家事しながらランニング中とかですね、そんな時に、ながら見で、あ、こんなことやってることはいるのや、こんな子らいるんや、っていうことで、聞いていただければなというふうに思っています。
ありがとうございます。じゃあ、あと、最後にね、お二人がどういうふうなまたメンバーを今探してるかっていうのもお話しいただいていいですか？
はい、ありがとうございます。前回の放送でも少しお話をさせていただいたんですが、今日もお話をさせていただいた通り、いろんな方、いろんなメンバーが私たちの地元のこのイノベーションプロジェクトに関わっていただくって本当大歓迎です。何よりも自分たちが今ゼロから1を始めていくチャレンジのフェーズなので、そういった新しいことをやってみたいなとか、地方創生、DIY に関与していきたい。まあ、いろんな方にご参加いただければと思います。まあ、具体的には、DIY を手を動かして、体でちょっと、トンカチトンカチですね、金槌叩いてみたいとか、色塗りしたい。まあ、こんな方も結構ですし、以前の放送でもお話しさせていただいたように、例えばデザインの話だとか、こういう形でお風呂リノベーションしたら面白いんじゃないかとか、そんなアイデアがいる方も結構ですので、ぜひですね、皆さん、ご興味のある方は、遊びに来て、切りがてらですね、私たちの企画に参加いただければと思います。
ありがとうございます。山下さんはどうですか？
あ、同じくです。大丈夫です。
わかりました。2人も DIY で忙しい中お時間取っていただきありがとうございました。また2週間後収録したものを配信させてもらうと思いますので、作業頑張ってやっていってください。
はい、ありがとうございます。
はい、
今日はありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。